中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビュアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
中村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、今日は普段とはちょっと違う、
はい、
スタジオでですね、
はい、
FM 那覇の本社のスタジオの方で撮っております。
お経通りですね。
はい、そうなんですよ。公開収録っていうのをこれからもうちょっと増やしていこうかなと思ってですね、はい、この場所を使おうかということで、今日はその予行演習みたいなつもりでやってるんですけど、
はい、
隣はなかなか普通に放送をやっててですね、
まあ、それはそうですよ、
かなりノイジーな場所なんですけど、
はい、
実際椅子を並べてですね、脚光を浴びて実際正面浴びてやってるっていう、なんか借りてきた感じになっておりまして、
はいはい、ちょっと緊張しますね。
緊張しますね。誰も来てるわけじゃないのに、
はい
はい、ということで、今日なんですけど、以前もやりました第5次総合計画、まあ、はい、よく言う総計というものなんですけど、
はい、
まあ、それがいよいよですね、来年度4月の1日から、
はい、
いわゆる施行されるというところで、うん、じゃあ果たしてこの前はですね、市民案とか、うん、あと議会がどう関わったかのような話をしたんだけど、いよいよ当局案が今回も議決されたんですね。
そうですね、12月定例会に議案として上がってきたので議決されてます、
はい、うん、というところで、まあ、一度総括をしてこれをどうしていけばより良くなるのかっていう話をですね、評価、も含めてやっていこうという、はい、そういうテーマでございます。はい、ということで私ども2人だけではちょっと、あれなので市民案を実際持ってきてもらっ、作るのに加担した
策定に関わった、うん、まあ、那覇市民共同大学院という授業で、公募いただいた、
う
ん、まあ、市民の方に、うん、まあ、グループに分かれてですね、案を作っていただいて、はい、まあ、全体で1年かけてですね、作った市民案というのは天部、あっちは天物じゃなくて
星空公民館、
うん、そこで発表会も、受けて、うん、そこでやったので
一度ね来てももらっておりますが、すね、はい、知念さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
は
い、
こんにちは、よろしくお願いします。
自己紹介からしてもらっていいですか。
は
い、
2016年のですね、那覇市民共同大学院というところを受講して、うん、市民受講生の一人なんですけど、うん、まあ、その前の年も受講していて、
はい、
次年度何しましょうかって言った時に、
うん、
ぜひ総合計画に関わる機会を作らせてくださいというところを、まあ、僕らの仲間内で声を上げて伝えていったら、そのままこの市民共同大学院がその場になったという、うん、ところになりますね。
そんなに言うんだったらやらせてやるってことですか。
そうですね、
そんな上からじゃない、まあ、一緒横並びでね、
まあ、僕らもやりたくて行ったの で、
なるほど、ね、
ちょっとでもコミットしたかったというのがあるので、
そうか。じゃあちょっとおさらいします、
はい、
でそれが何人ぐらいの体制で市民案を作ったんでしたっけ。
あれはですね、まあ、うん、応募が40名ぐらいしか、はい、
うん、
来なくて、まあ、40名というのはまあまあの数字なんですけど、うん、それが6グループぐらいに分かれて、
なるほど、
ただ総合計画ってすごい広いじゃないですか、
うん、
範囲が、
うんうんうん、
だから僕は自分の専門は医療とか福祉のものですから、
そうですね、はい、
医療福祉分野で行けたからよかったんですけど、うんうんうん、もう全くそういったことに感知してないところとか、もう防災からもういろんなところまで幅広いグループができちゃって受け持たなきゃいけない、だからやっぱりそこのこれにピンポイントでいくっていうことはできなかったんですよね。
なるほど。
7つぐらいのうちのも1つしかできないというところがあって、ね、うん、やっぱり抜け落ちてしまったところはあるかもしれません。
まあ、興味はあったにしても、まあ、それぞれ全部の分野にコミットするのはなかなか難しい。
そうですね、
はい、ジェンさんは差し支えなければお勤めはどういう。
僕は医療法人で勤めていて、
うん、
まあ、
うんうんうん、
医療従事者なんですけど、医療専門職ではない、
うんうん、
ないんですよ。
まあ、事務とか。
そうですね。僕はどちらかというと、わかりよく言うと事務長みたいなポジションで、社会の資源を作っていくというか、僕、開発の担当なんで。
じゃあ、企画とか。
そうですね。はい。
なるほど。じゃあ、一応専門分野はある でたまたまじゃあそこに、はい、
その
福祉分野の策定に関わることができたと、はい、
そうです
ね、ただ、まあ、他の人は必ずしもそうとは限らないってことですね、はいはいはい、じゃあ分野に分けて、まあ、議会でいう委員会みたいなもんでしょうかね、
うん、そうですね、
うんうん、
に分けられて、うん、じゃあ1年間議論したってことですか、
そうですね、
なるほど、
う
ん、それが2016年度、
2016年度、
はい、そうです、うん、
で今2017年度に、はい、そこをなんて言うんでしょうか、肉付けするというか、そこで出たものと当局案を実際足して、
うん、そうですね、
うん、で当局案が出てきて、でそれを初めて議会が、関わることができたってことですか。いや、
その前に、うん、去年の段階から、うん、今年か市民案が出てきて、はい、でまた当局の案がどういうふうに修正されたのかみたいな話があって、うんうん、それに対してまた議会の方でこういうふうにしたらどうかっていう質問をしたりとか、うんうんうん、提案をしたりとかっていうキャッチボールを何回かやってるんですよ、うんうん、2回ぐらいかなやって、
なるほど、ね、
それで今回議案として上がってきてるので、はい、一応その前の段階でも議会は関わってるんですよ。
関わってる、議決をしてるとかではないけど、
議決はしてないけれども、まあ、意見交換はして、うん、もっとこうすべきじゃないかと、ここ弱いんじゃないかっていうところで、うんうんうん、まあ、その先ほど知念さんおっしゃってたように市民案とはいえ、うん、まあ、多くの市民の意見、専門家の意見というわけではないし、うんうん、いや、その市民の代表である議会はどう関わるのかというところで、はい、まあ、そこもしっかりコミットしていこうよと、うん、まあ、関わっていこうというところで、各委員会ごとに分かれて、それぞれの分野の、はい、担当者から話を聞いて、うん、委員会として提言をしたりとかっていうやり取りをしているんですね、うんうんうん、
なるほど。
それを経て今回議案として上がってきているので、まあ、今回の議論は、はい、まあ、最終確認みたいな感じではあったんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
これまでも議論してきましたよということですね。第4次総計までっていうのは、うん、そういう議論とか議会の関わりっていうのは少々薄かったってことなんですか。
そうです、うん、那覇市議会が議会基本条例っていうのを作ったんですけど、はい、そのタイミングで、議会ももっと行政の計画に対して、うん、しっかり関わっていこうということで、うん、総合計画だったり、うん、環境基本計画とか、まあ、いろんな大きめな計画には、議会も絡もうと、はいはい、で議決事件にしたということなので、うんうんうん、第4次那覇市総合計画の段階では、うん、議会の議決はしてないんですよ。議決するようになったのは今回初めて、うん、なので策定の段階から議会がここまで関わるのも初のことだということですね、
は
い、
そうか、ここはじゃあ自負している部分なんですね。
自負している、まあそうですね、まあ変わってきた、う
ん、なんか当たり前だと僕は思っているんですけど、うんうん、今までやってなかった
のかって。そう、やってなかったです、う
ん、市民からすればでもそれすごいことだと思います、うんうんうんうん、僕らも4次総計から関わってるし、
はい、
仲間は3次から関わってるのもいますけど、うんうんうん、やっぱり議会がこうやってちゃんとそこに意識を向けてくれたというのは当たり前の話ですけどね、うんうん、素晴らしいことだとこう市民大学院を受けたメンバーは評価してますね。
なるほど、なるほど、はい、議会の動きにそこはまあ分厚く、ね、なるんじゃないかっていう話ですよね、はい、じゃあちょっと第5次の前に今一歩踏みとどまってですね、はい、第4次総計の総括というものがどう行われたのかっていうことっていうのは議会は何か
議会もですね、分野別に分けて、うん、で第4次総計の、各いろんな指標がどうなったのかとか、うんうんうん、取り組みと柱の方針どうなったのかみたいな話を、うん、まあ、当局から聞いて、
はい、
それに対して、まあ、もっとこうすべきだったんじゃないかとか、うん、第5次作るときにはこういう点に注意してほしいっていうような、うん、その総括と提言っていうのもやってるんですよ。だこれもこれまで総計は行政が作って行政が評価をして、うん、次のものを作っていくっていうサイクルに対して、はい、まあ、市民の目が入ってきた、うん、まあ、議会の目が入ってきたっていうところは大きな変化かなと思いますね。
なるほどね。10年に1回の計画ですもんね。
そうですね、うんうん、だからこれ中間で見直しをするとか、うん、まあ、そういったこともしっかりやるべきだったんですけど、はい、なかなか行政の方では自分で作って自分でチェックするっていうところまで手が回せなかったっていうのが第4次の、まあ、反省点としてはあるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、確かにね、自分で作った計画を自分で実行して守りましたっていうと、うん、ちょっと甘くなりがちですもんね、ま
あ、そうですね、うん、でそこは外部のメモを入れて、うん、まあ、しっかり かりチェックして、うん、できてないところはじゃあ今後どうするのかみたいなところをしっかりあの、まあ、計画見直すなり、うん、まあ、やるために推進していくために予算をもうちょっと配してみたりとかですね、
はい、
そういったのは出てくるべきだと思うので、まあ、第5次総合計画の中ではそういうところも含めて今回議会からも中間見直しについてとかっていうのもいろいろ提言はしてましたね。
わかりました。じゃあ第4次の件は、まあ、最後にじゃあ中村さんとしてはどういう評価だった、うん、これは議会全体というか中村さんが第4次をどう評価、個人的に
個人的に第4次那覇市総合計画っていうのは、うん、私もあの立候補する前から作られてたあの計画ですし、あの大学生の時から、まあ、市民活動しながらパラパラめくってた計画ではあったんですよ。おうおうおう。そうするとなんか中に書いてあるのすごくいいこと書いてあって、
あ、なるほど、
那覇市こういうとこ目指してるんだっていうので、うんうんうん、よし頑張ってほしいなとか、あ、共同って面白い考え方だなっていうのをすごく覚えているので、うんうん、あの中身としては、うん、まあ、読み物としてはすごくよくできてると。
なるほど。
いうところでじゃあどこまで実践できてその、うん、結果につながったのかっていうところでいくと、うん、まあ、チェックする機能も、うん、その中間見直しやってなかったりとかっていうのもあって、うん、あの数字が追えてないあの指標なんかもあったので、うん、まあ、そういう意味ではあの実効性に乏しいものになってしまったなっていうのは残念、うん、だからこれを、ね、まあ、絵に描いても家に終わらせないっていうところで第5次那覇市総合計画で、うん、あのまあ、どういう計画にするのか、それをどうチェックしていくのかっていうところに力を入れていければいいなっていうところで、まあ、第4次のまあ個人的な総括としては、うん、まあ、よくできてはいた、
よくできては
いた、ただあの振り返ってみると寂しいところが多かった計画になったのかなっていう
んですね、うん、なるほどね、はい、使われ方問題っていうのがあったんだ、
う
ん、
そうですね。
あ、そうか。知念さん、さっき第3次から関わってるっていう方がいらっしゃったんですけど、はい、市民の巻き込みみたいなものは総合計画の中にでは割と参加者もいらっしゃったってことですか？
第3次の時は、うん、僕らは仲間から聞いてるんですけど、うん、なんか地域でそういろいろ人を募って、
う
ん、でその学生だった子たちとか大学の子たちとかがいるんですけど、はい、あの僕らが第3次総計にこう感銘を受けてるのは、うん、その時に集まった市民の人たちというのが、うんうんうん、今の本当に町づくりの那覇市を支えているメンバーが本当にいっぱいいてですね。
あ、なるほど、
はい、あのまあ、私たちの仲間でいうと小坂渡とか、
お
う
お
う
お
う、あれも大学生時代に来て、うん、そういったところをあの参加して市民はこう思ってますとか、うん、学生はこう思ってますというところ行って本当に名前挙げたら30人ぐらい出し切れますよ今、うん、そのぐらい。
なるほどね、うん、あ、ということは当時参加してくれた人が、はい、今の町づくりの結構有力メンバーになってるっていう。
そうですよね。
なるほど。それは一つの評価ですね。
そうですね、うん、人材を育てたと思ってるんですよ、うん、僕は、
うんうんうんうん、
で中村議員が言ったように4次総計から僕は入ってきてますので、はい、あの呼び物として、うん、非常に感銘を受けてもうあの頃はまだあの素直でしたからね本当にすごい感銘を受けて、で結構那覇市のホームページとかも調べて、はい、で最初は指数でいろいろ通信簿みたいのつけてたりしてたんですよね。それがいつの間にかなくなって、はい、しまって、で、うんうん、第5次総計も作るのかなどうかなみたいな感じになったから、うん、まあ、僕ら仲間うちで5次総計作るんですか那覇市って言ったら、はい、やっぱりその時に議会とか議員の方たちがちゃんと分かっていて、うんうん、あのさっき言った議員条例みたいのを作る時にちゃんと組み込んできてくれたというところだと思いますね、うん、
なるほどね、うん、あ、少し分かってきました。まあ、じゃあ3次の話から今出てきて、うん、そこで育った人っていうのは、うん、まあ、参画した人っていうのはなかなか有力なプレイヤーにはなってますよと、はい、4次総計は逆にそれちょっと足りなかったんじゃないのっていう気持ちも後ろにはあるっていうことでいいですかね。なるほど、そうかそうか。あ、じゃあそういう波及効果も、人材を出していくって波及効果も実は総計を作っていくところではあるというところなんですね。うん、
この辺ちょっと円卓会議と似てるところあるかもしれないですね。そのステークホルダー集まってみて、うん、課題について話し合ってみて、うん、この先どうするかって話をしてみたら、やっぱその先ちょこちょこ顔合わせながら、うんうん、そういえばあの件だけどさって話はできる、うん、関係性はできるかもしれないですよね。
なるほどね。そこでじゃあ出会いがあったり、うん、あの議論が、うん、あの別なところで進行したりって波及があったっていうことなんですね。うん、
まあ、そもそも目立つ人だから集められたっていう経緯もあるかもしれないですけど、
ね、そうかもしれないですね。
そうか、
その時に確か共同って言葉が初めて使われたんですよ。
そうかそうか。じゃあ第5次の話にいよいよ入っていくんですけど、はい、まずそもそも総合計画っていうのがどれぐらい、うん、あの 僕ら最上位と、うん、あの気軽に言ってますけど重要なものかっていうのをちょっと中村さん説明するとどういう感じになります？
行政の計画で、うん、あのいろんな計画あると思うんですけど、うん、それの最初のページの方とか見ていくと、うん、計画の位置づけっていう項目が大体あるんですね。それ見るとこの計画の上位には何があって、うん、これと関連している横並びの計画にこういうのがあるっていうのが出てくるんですね。その一番上にあの必ず総合計画っていうのがあるんですよ。
なるほど。
なので全部署の全計画の、うん、に関わってくるあの大元の計画が大あこの総合計画になるっていうことですね。
全部署全計画、うんうん、そうか。
だから
憲法のような、まあ、憲法はもうちょっとスピリットの話もあるから、うん、どちらかというと那覇市の全施策すべての上位には総合計画っていうものがあって、
ね、だから行政が いろんなことを毎年思いついたものだったり必要性に駆られてやる事業についても、うんうん、その全部総合計画の中でいうとここに当たる事業だっていう理由付けをして実行していくっていう形になるので、その総合計画にないことっていうのは事業にできないわけですよ。だからどういう計画にするのか、何を盛り込むのかっていうことがすごい大事ですし、その毎年やってる事業についても、まあ総合計画のどこと結びついてるのかっていうことをしっかりチェックしていくことが必要かなと思うんですね。
なるほどね。うまくこの最上位のものを生かさないといけないと、
うん、は
い、ね、
だから最上位作るタイミングっていうのがすごくチャンスで、うんうんうん、どんな那覇を10年間かけて目指していくのかっていうところで、うん、あこういう文言入れられたらこういう政策が打ちやすくなるとか、はい、こういう文言がなくなっちゃうとこういうことやりにくくなる、予算がつきにくくなるよねっていうところで、まあ、強弱みたいなところ、政策の強弱みたいなところを、まあ、つけるタイミングとしてこの総計の策定があるので、うん、そこはやっぱ市民参加、議会も参画してやっていくっていうのはすごく大事なことだと思いますね。
なるほどね、うん、首長が変わると施策がたくさん、大きく変わるってよくあることじゃないですか。10年にわたってこう守っていくという施策に関して、うん、はい、これは市長はどういうスタンスなんですか？
まあ、首長がどう考えているのかっていうのは、うん、毎年のその施政方針みたいな形でやるんですけど、うんうんうん、総計の中ではそこまで市長の色って出てこないんですね、うんうんうん、どちらかというとその市長が変わっても那覇市はこういうことをやっていきますよっていう行政のまあ決意みたいなものが示されるものなので、なるほどね、まあ、共同によりまちづくりみたいな、まあ、市長は発案だけれども、うんうん、市の DNA として、まあ、組み込まれてきたものに関しては色濃く出てますけど、うんうん、まあ、基本的には市長が関係なく、その那覇市がどうしていくのかっていうことが書かれた計画になってますね、はい、
そうかそうか、まあ、だから逆に今まで議会がそんなに関わらなくても良かった分野でもあるってことですかね、
うん、かもしれないですね、うんうんうん、
そうかそうか。チェンさん今までのところでどうですか？
うん、まあ、何度も言うんですけど、やっぱりぶれないでいてほしいというのが一つありますけど、ただ PDCA サイクルを回すような感じで時代は変化していくから、はい、やっぱりどっかでチェックして見直ししなきゃいけないなというのがあったりすると思うんですよね、
はい、
で四字熟語の良かったのはキャッチフレーズがすごい上手くて、
まあ、
みんなで作ろう、子供の笑顔が輝く街って、うん、誰も反対しませんよね、そんなの。
それ
は何とでも捉えられるし、
うまいというか、突っ込みづらいですよね。
あ、なるほどね、
うん、笑顔って書いてあるキャッチフレーズってむっちゃ突っ込みづらいんですよ。
あ、なるほど、うん、僕ら単純な市民だから、感銘を受けていいなと思って。
いや、いいんですけど、逆に突っ込みづらいんですよね。
うん、まあ、笑顔につながってますって言われちゃうと、
うん、
あ、そうか。
だから五次総計のところはやっぱチェックの部分を本当に頑張ってほしくて、うん、で、見直しとかやっぱそこから紐付けして各部局が、うん、いろんな計画を作るにしてもやっぱ大胆に解釈してほしいというのかな。これに縛られないというか紐付けは
縛られないと
は大切ですけど、うん、やっぱり新しい施策というのが時代とともに生まれるし時代のトレンドもあると思うので、うん、そういったのをちゃんとアンテナ広げて、
はい、
こことつなげようよみたいなのをやってほしいなと思いますね、
うんうん、縛られないね、う
んうん、守らなきゃダメですよ。ただ
その守るっていうこと、うん、もちろんそれが最上位とその末端の計画と紐づいているっていうのは分かった、
はい、
うん、でそれをもちろん守らないといけないっていうのも分かったんだけど、はい、うん、 だけど逆にそれに縛られすぎない
で、そうですね、
回していくと、うん、でも難しいです、
難しいですよね、
うん、どうすればいいんだって話を来週するっていうことになると思うんですけど、はい、うん、あ、まだ 1,2 分あるので、うんうん、三角のさせ方というのが、はい、今回市民大学院という形で40人の方が参画したということじゃないですか、
はいはい、
でただそのプレッシャーって結構大きいなと、
はい、うん、全くですよ、
ね、いうところがあって、自分はその40人に立候補したけれども、うん、そこでここまで作れるの、うん、っていうことに関してはどう受け止めました？
やっぱり途中でリタイアしていくメンバーもいるわけで、
うん、そうなんですね、
そうすると30名ぐらいになるんですけどね、うん、1万人の代表ですよ、一人一人、うん、人口からしたら、
うんうんうんうん、
うん、そんなのを笑いながら言ってましたけど、でも結局は自分が持ってる思いを伝えることしかできないんで、それぞれの得意分野で自分がこうしてほしいと思うところを発信するチャンスをもらったといったところですよね、
はい、
そこをグローバルにまで把握してやるというのは僕らの力量にもちょっと違うかなと思うので、
うん、この課題認識結構難しくなかったですか？
難しかったです ね、
やっぱもちろん資料は準備してくれるかもしれないけど、はい、うん、この資料が意図してること、あるいはこの意味してることかっていうのって、うん、どう分析すればいいんだろうみたいな。知念さんはほら医療の分野は知ってるからいいっていうか、はい、ことかもしれないけど、
一番つらかったのはですね、うん、もう今だから言えるんですけど、うん、そのチェックの部分、こうどういうふうに評価されましたかとか言ったところのフィードバックがないもんだから、うん、四次総計のこれは達成できてこれは達成できなかったとか言うと、うん、じゃあなぜ達成できなかったか、次はこういう感じで提案しようよというのが、
はい、
全く提示されなくて、もう僕らが計画作った後にそれが提示されたんで、
うん、
って感じでしたね、本音は。
そうですね、うん、
だからちょっと混乱したというのも正直なところではあります、
うん、そうそう、だから市民京都大学院の中で議論してる最中に、さなかに議会の方で第4次の振り返りどうなってるんだって話がわーっと出てきて、うん、いや振り返りやりますって言って、うん、市民意見もうちょっと取り入れるべきじゃないかって、じゃあ市民アンケートしますとかって言ったのが夏頃にアンケート終わって、うん、市民座談会とかもやってみて、それが、うん、はい、議論途中の京都大学院の皆様にまた戻されるっていう形になって、
うんうんうん、
議論してる途中でいろいろまた
出
てきた形になってるんで、
途中で情報が追加されていくんだ。
だから最終的には市民案としてまとまったけれども、うん、そこにいろんなエッセンスが詰め込みすぎていて、うん、ちょっとその辺は消化不良なところもたくさんあったのかなって、大変だったろうなっていうのは感じますよね。
なるほどね、うん、じゃあ進め方自体も申し送りして、これもこれで10年後につないでいく、あるいは途中の
もう5年後の見直しの時には
しっかりその辺を生かしたっていうところですね、
参画しないといけ
ないですね。なるほど。でじゃあ来週はですね、じゃあ第五次総計が当局案としてどうまとまっていたのか、どう市民案を引き継いだのかっていうことと、それをどう使っていくのが我々いいのかとか、そういう議論をしていきたいなと思います、はい、ということでお時間でございます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい。